ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2019年10月14日月曜日は、私、円田が1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、イッサンがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ASEANは社会福祉プログラムを積極的に推進することについてお伝えします。インドネシア政府、特に社会問題省は、ASEAN地域における様々な社会福祉開発アジェンダの促進に関心を持っています。ASEAN 青年大使を通じて、社会問題省の社会促進と教育のプログラムは、ASEAN コミュニティの間でより効果的に受け入れられるでしょう。社会問題省のハルトノ・ララス事務局長は、10月13日日曜日にジャカルタのカーフリーデイエリアでの ASEAN 協力の概念の終流化、カーフリーデイ ASEAN 青年大使2019年というイベントでの挨拶で、 ASEAN 青年大使を通じて、社会問題省は外務省と協力して ASEAN コミュニティに社会福祉の発展における課題と機会を教育すると説明しました。このイベントは2019年の ASEAN インドネシア青年大使のファイナリスト20名の一連のオリエンテーション活動の一つです。ここではファイナリストたちがカーフリーデイの時間にジャカルタの人々に情報カウンセリングを提供しました。それでは次のニュースです。ハギビス台風でのインドネシア市民の犠牲者はないことについてお伝えします。インドネシア外務省は10月12日土曜日早期以降、日本の本州を通過したハギビス台風の犠牲者となったインドネシア市民はいないと述べました。インドネシア外務省のインドネシア市民保護法務部長であるユダ・ヌグラハ氏は、日曜日にソーシャルメディアを通じて直接的な影響を受けたインドネシア人はいないが、伝えられるところによると、家が浸水しているインドネシア人とフライトスケジュールを待つためにホテルに滞在しているインドネシア人が数人いると述べました。レッノ・マルスディ外務大臣は、東京のインドネシア大使館と大阪のインドネシア総領事館に影響を受けたインドネシア国民の 監視と支援を続けるよう指示しました。現在日本には56,346 人のインドネシア人がいます。日曜日の午後、東京と大阪の天気は晴れていると伝えられており、社会の活動は復旧しました。日本の公共放送局である NHK の報告によると、10月12日土曜日から日曜日まで東京を襲ったハギビス台風により少なくとも23人が死亡し、16人が行方不明になりました。それでは次のニュースです。地方政府は災害管理計画を調整しなければならないことについてお伝えします。国家災害管理庁のドニー・モナルド局長は、インドネシア共和国のジョコ・ウィドド大統領は、地方、地区及び市の政府が地域の災害管理計画を測定することを要求すると述べました。彼自身もこの問題に関するルールがすぐにできることを期待しています。ドニモナルド局長は10月13日日曜日にパンガルピナンで、地方、地区及び市の政府が災害管理計画を準備する義務があると述べました。大統領の指示により、地方政府が地方会員と協力して災害管理に十分かつ合理的な予算を割り当てられることが期待されています。ドニモナルド局長によると、相当な予算があるため、地方自治体は洪水、地震、津波などの迅速な対応を必要とする自然災害が発生した場合、すぐに対策を講じることができます。それでは最後のニュースです。インドネシア繊維産業の大いなる希望の商務大臣の改正規則についてお伝えします。インドネシア繊維専門家協会は、政府が繊維及び繊維製品の輸入に関する商務大臣規定2017年64号の改正を直ちに発布する動きを歓迎します。インドネシア繊維専門家協会のスハルノ・ルスディ会長は、10月13日に、これはインドネシアの繊維産業に大きな希望を与えたと述べました。インドネシア繊維専門家協会は、この商務大臣規定の改正が口先だけでなく、実際にインドネシアの繊維及び繊維製品の貿易システムに大きな変化をもたらすことを望んでいます。スハルノ会長は、商務大臣規定の改定版がうまく実施されることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は大統領と副大統領の就任に先立つ連合の勢力図についてお伝えします。2019年10月20日に予定されている大統領と副大統領の就任までまだおよそ1週間あります。しかし、ジョコイ・マルフ・アミン連合に参加する政党の合図はますます明確になっています。すでにジョコイ・ドド大統領は、支持する非連合政党の2人の党首を招待し、彼らが政府に参加する可能性について話し合いました。10月10日木曜日に、ジョコ・ウィドド大統領はジャカルタのマルデカ宮殿で民衆党のスシロ・バンバン・ユドヨの会長と会談しました。2019年10月11日金曜日に、ジョコ・ウィドド大統領からマルデカ宮殿に招待されたのは、グリンドラ党のプラボを会長の番でした。ジョコ・ウィドド大統領はこの2回の会議で、今後の彼の 2度目の任期に民衆党とグリーンドラッド党が内閣に入る可能性について議論したことを認めました。この会議は2019年の選挙期間中には別の軍営にいたプラボーおよびスシローバンバンユドヨノとのジョコイルル大統領の関係の新しい章となりました。ジョコイルル大統領がグリンドラ党と民衆党を後で連立政権に参加するよう勧誘するのは間違っていません。グリンドラと民衆党はジョコイルル・マルフ・アミン連合の外の2つの大政党です。スシロー・バンバン・ユドヨの会長は会議の結果に関する情報を提供しませんでしたが、しばらく前の彼の熟慮されたスピーチで民衆党の幹部とコミュニティにジョコイルル・マルフ・アミンの政権を支援するよう呼びかけました。実際民衆党のヒンカ・パンジャイタン事務総長は2019年10月11日金曜日に記者団に、彼の党は要請があれば内閣に参加する準備ができていると述べました。一方プラボーはジョコイルル大統領の前で必要に応じて政府連合に参加する準備ができていると述べました。最終的に政府連合に参加しなかった場合、プラボー会長はグリンドラは政府を支援するが別の方法で支援すると約束しました。グリンドラと民衆党を宮殿に移す可能性は今後5年間で連合の勢力数を変えると考えられています。民衆党とグリンドラをジョコイルル・マルフ・アミン政府に参加させることにより、両党の幹部のための閣僚席が確実に確保されます。そのためもともとは反対派でありジョコイルル・マルフ・アミン政府に対するバランスになると予想されていた民衆党とグリンドラは政府を支持する党に変わるということです。民主的なシステムでは野党の強さが非常に重要です。その存在は政府を管理及び監督するために必要です。そのため先制的な態度や圧政の出現の可能性を最小限に抑えることができます。しかしこれまでのところインドネシアの政治システムは野党という用語を認識していません。国会、国民協議会、または他のフォーラムで様々な問題を決定する際でさえ、インドネシア人は最終手段として考えられる投票ではなく、コンセンサスに達するために審議を求める傾向があります。過半数の意見が重要な民主主義では、投票はごく普通の自然なことです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Sing, come.
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1973年10月14日、タイの民衆蜂起のことから始めます。1973年のタイの民主法規、または1973年10月14日の民主法規は、タイの歴史のターニングポイントです。その日は、何千人もの学生がラッチャダムの踊りに集まりました。この法規は、反共軍事政権のタノン・キティ・カチョンの主演となり、タイの政治システムを加えました。この法規は、特に政治におけるタイの大学生の影響の増大を明らかにしました。次に、1994年10月14日、ヤセル・アラファトはノーベル平和賞を受賞したことについてです。ノーベル委員会は、平和に重要な貢献をしていると考えられている中東の3人の重要人物にノーベル平和賞を受賞しました。ノーベル平和賞は、1994年10月14日、独立しているパレスチナ政府に関するオスロ協定を締結したパレスチナの指導者ヤセル・アラファト、二人のイスラエルの政治家、すなわちイサク・ラビン・スソとシモン・ペレス・スソに与えられました。最後に、2017年10月14日、モカディス爆撃の事件に注意だです。2017年10月14日、ソマリアの首都モカディスでのトラック爆破による大爆発により、少なくとも327人が死亡し、400人近くが負傷しました。トラックは停止した後に爆破されました。攻撃の実際の標的は国際機関と軍隊の集合住宅であると考えられていました。爆発への関与を主張する当事者はいませんでしたが、当局はアル・ジャハド犯行であると述べました。この攻撃はソマリアの歴史上最も致命的であり、100人が殺害された2011年のモガディス爆撃を上回り、アフリカで最も致命的でした。これはまた現代史で5番目に致命的なテロ行為です。ソマリア大統領のモハメド・アブドゥラハイ・モハメドはこの爆撃に対応して3日間の喪に服しました。これで今日の歴史を終わります。
hilang dari masa laluku. Kamu, ya kamu, kau yang datang kembali mewarnai hidupku yang hampa dan sepi. Aku dan kamu menjadi satu dalam harmoni. Kisah cinta aku dan kamu, tuliskan perjalanan.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌はエクテシの Only Love でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。Voice of Indonesia。Listener の皆さん、インドネシア語の時間です。今日は海洋水産省が16の海洋および水産開発の優先活動を開始することについてお伝えします。海洋水産省を通じて政府は10月10日木曜日に海洋および漁業開発の16の優先活動を象徴的に発足しました。発足式は北ジャカルタのペンジャリンガン地域のムアラバル漁業地域にある仙島の冷蔵倉庫から海洋水産大臣スシプジアスツティが直接指揮を取り、ピリオ会議によって他のいくつかの発足地点を結んで行われました。仙島の冷蔵倉庫の他に 開始された他の優先開発活路は、スバティック統合海洋水産センター、ムラウケ統合海洋水産センター、ムロタイ統合海洋水産センター、タラウド統合海洋水産センター、ビアク統合海洋水産センター、ミミカ統合海洋水産センター、バンドン現代魚市場、バンアンダラン飼料工場、バンアンダラの塩分、ボネ海洋水産効果、クパン海洋水産効果、チンブラナ海洋水産効果、バンアンダラン海洋水産効果、ワカトビーコミュニティアカデミー、セバティック作業地域の現役秘書です。寿司大臣は、さまざまな地域で建設された海洋水産ポリテクニックは、すでに政府が発表したように産業 4.0 の実現を支援することを期待しました。寿司大臣は、既存のポリテクニックは信頼できる有能な人材を育成するというジョコビドド大統領の使命に従っていなければならないと述べました。寿司大臣によると、インドネシア列島で豊富に利用できるすべての天然資源は人材によって適切に管理されなければ、生産物の販売価格も最大化されないということです。寿司大臣は、将来少なくとも年間5つ以上のポリテクニックを構築できることを望んでいます。以前は海洋水産省は海洋漁業分野の教育機関に世界の海事軸としてのインドネシアのビジョンの実現を支援できる漁業企業家を誕生させることを奨励していました。インドネシアの2018年の漁業生産量は2017年の生産量に比べて増加しており、年間2415万トンから年間2449万トンに、つまり 1.41% 増加しています。この生産量の増加は2015年から2018年にかけての海洋水産省のさまざまな漁業管理政策の影響であり、水域の漁業資源の増加に影響を与えました。これでインドネシア語を終わります。
ku kembali. Ku rasa kembali jatuh hati ini ke dalam rasa yang dulu yang telah membunuhku bersama diri. Bernafas lagi, bernafas di dalam cinta yang telah kau beri. Meski sempat ku rasa ini takkan terjadi, namun ku akui ku jatuh cinta lagi. Kesendirianku berakhir di sini. Kutemukan hidup yang baru bersama denganmu. Kusatukan lagi serpihan hati ini atas dasar cinta.
Kita daita utawa Brinko and the Cinnamons kembali desta. Indonesia yori sekai e o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Chugi wa Indonesia de no kankou ya jimoto no hito tachi no chie nado o chutairu persona Indonesia no kona desu. Listener の皆さん、そのインドネシアの時間です。今日は西ヌサテンガラ州のバトゥボロン寺をご紹介します。バトゥボロン寺はロンボク島の海岸にある観光地の一つで、黒い石の上に建てられています。この寺の場所は非常に便利で、西ロンボクとバトゥラヤル地区のバトゥボロン村にあり、スンギギビーチの観光中心エリアから約5分、マタラム市内中心部から約20分です。歴史的にはバトゥボロン寺は東ジャワ州出身のダンヒアン・ルイチェンドラという名前の宗教指導者がジャワ島からバリ島、そして最後にロンボク島まで ヒンジュー教を広めた時、1533年に建てられました。この寺の名前は、それが建てられた黒い石の形から取られています。この丘の形の大きな岩は、海岸に面した側に穴があります。この穴は西ロンボク島と北ロンボク島を結ぶ丘のふもとに大きな道路を建設する。以前には数位の人々が寸劇の森で木材を探すためのアクセス道路でした。水が後退している場合は、わずか5メートルの洞窟のようなこの石の穴を通り抜けることができ、長いビーチであるルドゥクビーチに直接行くことができます。ビーチの周りには建物がなく、小さな屋台がいくつかあります。15,000ルピアや20,000ルピアを寄付するだけで寺エリアに入ることができます。門番は、あなたが寺のゲストであるという感謝の印として、腰に巻きつける黄色のショールをくれます。寺のエリアに入るときは、うるさくしすぎないでください。なぜなら、そこは礼拝所だからです。バトボロン寺周辺には観光客がこの寺の周囲の自然の美しさをより長く楽しみたい場合に利用できる多くの宿泊施設もあります。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでお会いしますよ。
lega.
Kita daita utawa Goodbye Felicia to Stefani Putri no Bimbang desta. Indonesia yori sekai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Chuki wa Indonesia go kouza de Indonesia go o benkyou shimasyo.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LRE 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、チュティ・アヒルタフン、日本語で年末休暇についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはチュティアヒルタフン、日本語で年末休暇の会話を聞いてください。今回はジョコさんの家でトニーさんとジョコさんは旅行するためのジョコさんの休暇計画について話しています。 Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu. リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Nihongo de. Yatto nenmatsu to oshogatsu no kyūka o toru koto ga dekimasu. Yatto nenmatsu to oshogatsu no kyūka o toru koto ga dekimasu. Syukurlah. Syukurlah.日本語でよかったです。よかったです。Berapa lama kamu akan cuti? Berapa lama kamu akan cuti? 日本語で休暇はどのくらいですか？休暇はどのくらいですか？ 2 minggu. 2 minggu. 日本語で2週間です。2週間です。Akhir bulan, akhir bulan. Nihongo de, getsumatsu, getsumatsu. Berlibur, berlibur. Nihongo de, ryokou suru, ryokou suru. Awal bulan depan, awal bulan depan. Nihongo de, raigetsu no hajime, raigetsu no hajime. Liburan semester.Liburan semester. 日本語で学期の終わりの休暇。学期の終わりの休暇。 ダイアログにはあなたはジョコさんが akhirnya aku bisa cuti pada akhir dan awal tahun depan。 日本語でやっと年末とお正月の休暇を取ることができますと言ったことを聞きました。ジョコさんが言っていました用語はアワー日本語で始めとアヒル日本語で待つという言葉があります。アワーとアヒルという言葉はミング日本語で週やタフン日本語で年などの期間を示す単語と組み合わせることができます。以下は文章での使い方の例です。 Saya akan cuti pada akhir bulan ini。 日本語で私は今月末に休暇を取ります。 Kami akan berlibur pada awal bulan depan。 日本語で私たちは来月初めに旅行します。 Sebentar lagi kita akan liburan akhir semester。 日本語でもうすぐ学期の終わりの休暇ですね。 Kamu akan kemana akhir minggu ini? 日本語で週末にどこに行きますか？リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu. リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Misalkan kita memisahkan kita.
お聴きいただいた歌は、マレービの memisahkan kita でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場を主題します。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は、Indonesia のクロンチョン曲「Sebelum Aku Mati」をご紹介します。この曲は、Indonesia のクロンチョンマイストロであるグさんによって作曲されました。Sebelum Aku Mati の曲は、死ぬ前に国に意味のある何かを与える決心した人が、国への愛を示すことについて語っています。このオリジナルクロンチョン曲は、その後、異なる配置のクロンチョン音楽で再び歌っていました。それでは皆さん、最後はヘンリー・ロティンスルーが歌った「Sebelum Aku Mati」を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。 Minasang, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.of.indonesia. Twitter wa @voindonesia. Mail wa voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。